セロ弾きの豪手、著者宮沢賢治、朗読渡嘉敷ゆりか。豪手は町の活動写真館でセロを弾く係でしたけれども、あんまり上手でないという評判でした。上手でないどころではなく、実は仲間の楽手の中では一番下手でしたから、いつでも学長にいじめられるのでした。昼過ぎ、みんなは楽屋に丸く並んで、今度の町の音楽会へ出す第六交響曲の練習をしていました。トランペットは一生懸命歌っています。バイオリンも二色風のようになっています。クラリネットもボーボーとそれに手伝っています。ゴーシュも口を凛と結んで、目を皿のようにして楽譜を見つめながら、もう一心に弾いています。にわかにパタッと楽長が両手を鳴らしました。みんなピタリと曲をやめてしんとしました。楽長が怒鳴りました。セロが遅れた、遠出て出てていい、ここからやり直し。はい。みんなは今のところの少し前のところからやり直しました。ゴーシュは顔を真っ赤にして額に汗を出しながら、やっと今言われたところを通りました。ほっと安心しながら続けて弾いていますと、楽長がまた手をパッと打ちました。セロ、糸が合わない。困るな、僕は君にドレミファを教えてまでいる暇はないんだがな。みんなは気の毒そうにして、わざと自分の譜を覗き込んだり、自分の楽器を弾いてみたりしています。ゴーシュは慌てて糸を直しました。これは実はゴーシュも悪いのですが、セロも随分悪いのでした。今の前の小説から。はい。みんなはまた始めました。ゴーシュも口を曲げて一生懸命です。そして今度はかなり進みました。いい塩梅だと思っていると、楽長が脅すような形をしてまたパタッと手を打ちました。またかとゴーシュはドキッとしましたが、ありがたいことには今度は別の人でした。ゴーシュはそこで、さっき自分の時みんながしたようにわざと自分の笛へ目を近づけて何か考えるふりをしていました。ではすぐ今の次。はい。空と思って引き出したかと思うと、いきなり楽長が足をドンと踏んで怒鳴り出しました。ダメだ、まるでなっていない。この辺は曲の心臓なんだ。それがこんなガサガサしたことで。諸君、演奏までもうあと10日しかないんだよ。音楽を専門にやっている僕らが、あの金靴鍛冶だの里親の丁稚なんかの寄り集まりに負けてしまったら、一体我々の面目はどうなるんだ。おい、ゴーシュ君、君には困るんだがな。表情ということがまるでできていない。怒るも喜ぶも感情というものがさっぱり出ないんだ。それにどうしてもピタッと他の楽器と合わないもんな。いつでも君だけ溶けた靴の紐を引きずってみんなの後をついて歩くようなんだ。困るよ。しっかりしてくれないとね。高貴ある我が金星音楽団が君一人のために悪評を取るようなことでは、みんなへも全く気の毒だからな。では今日は練習はここまで。休んで6時にはかっきりボックスへ入ってくれたまえ。みんなはお辞儀をして、それからタバコをくわえてマッチを吸ったり、どこかへ出て行ったりしました。ゴーシュはその粗末な箱みたいなセロを抱えて壁の方へ向いて、口を曲げてボロボロ涙をこぼしましたが、気を取り直して自分だけたった一人、今やったところを初めから静かにもう一度弾き始めました。その晩遅く、ゴーシュは何か大きな黒いものを背負って自分の家へ帰ってきました。家といっても、それは町外れの川端にある壊れた水車小屋で、ゴーシュはそこにたった一人で住んでいて、午前は小屋の周りの小さな畑でトマトの枝を切ったり、キャベジの虫を拾ったりして、昼過ぎになるといつも出て行っていたのです。ゴーシュが家へ入って明かりをつけると、さっきの黒い包みを開けました。それは何でもない、あの夕方のゴツゴツしたセロでした。ゴーシュはそれを床の上にそっと置くと、いきなり棚からコップを取ってバケツの水をごくごく飲みました。それから頭を一つ振って椅子へかけると、まるで虎みたいな勢いで昼の譜を弾き始めました。 譜をめくりながら弾いては考え、考えては弾き、一生懸命、しまいまで行くと、また初めから何遍も何遍も、ゴーゴーゴーゴー弾き続けました。夜中も遠に過ぎて、しまいはもう自分が弾いているのかもわからないようになって、顔も真っ赤になり、目もまるで血走って、とてもものすごい顔つきになり、今にも倒れるかと思うように見えました。その時、誰か後ろの戸をトントンと叩くものがありました。奉仕君か。ゴーシュは寝ぼけたように叫びました。ところがスーッと戸を押して入ってきたのは、今まで五六遍見たことのある大きな三毛猫でした。ゴーシュの畑から取った半分熟したトマトを、さも重そうに持ってきて、ゴーシュの前に下ろして言いました。ああ、くたびれた。なかなか運搬はひどいやな。なんだと？ゴーシュが聞きました。これお土産です。食べてください。三毛猫が言いました。ゴーシュは昼からのむしゃくしゃをいっぺんに怒鳴りつけました。誰が貴様にトマトなど持ってこいと言った。第一、俺が貴様らの持ってきたものなど食うか。それからそのトマトだって俺の畑のやつだ。なんだ、赤くもならないやつをむしって。今までもトマトの茎をかじったり蹴散らしたりしたのはお前だろう。言ってしまえ、猫め。すると猫は肩を丸くして目を背けてはいましたが、口のあたりでニヤニヤ笑って言いました。先生、そうお怒りになっちゃお体に障ります。それよりシューマンのとろめらいを弾いてごらんなさい。弾いてあげますから。生意気なことを言うな、猫のくせに。セロ弾きは尺に触って、この猫のやつどうしてくれよ、としばらく考えました。いや、ご遠慮はありません。どうぞ。私はどうも先生の音楽を聴かないと眠られないんです。生意気だ、生意気だ、生意気だ。ゴーシュはすっかり真っ赤になって、昼間学長のしたように足踏みして怒鳴りましたが、にわかに気を変えて言いました。では弾くよ。ゴーシュは何と思ったか、戸に鍵を買って窓もみんな閉めてしまい、それからセロを取り出して明かりを消しました。すると外から20日過ぎの月の光が部屋の中へ半分ほど入ってきました。何を弾けと？トロメライ、ロマチックシューマン作曲。猫は口を拭いてすまして言いました。そうか、トロメライというのはこういうのか。セロ弾きは何と思ったか、まずハンケチを引き裂いて自分の耳の穴へぎっしり詰めました。それからまるで嵐のような勢いで「インドの虎狩り」という譜を弾き始めました。すると猫はしばらく首を曲げて聞いていましたが、いきなりパチパチパチと目をしたかと思うと、パッと戸の方へ飛びのきました。そしていきなりドンと戸へ体をぶっつけましたが、戸は開きませんでした。猫はさあ、これはもう一生一大の失敗をしたというふうに慌て出して、目や額からパチパチ火花を出しました。すると今度は口のひげからも鼻からも出ましたから、猫はくすぐったがってしばらくくしゃみをするような顔をして、それからまた「さあこうしてはいられないぞ」というようにはせ歩き出しました。ゴーシュはすっかり面白くなって、ますます勢いよくやりだしました。先生、もうたくさんです。たくさんですよ。ご小ですからやめてください。これからもう先生のタクトなんか取りませんから。黙れ。これから虎を捕まえるところだ。猫は苦しがって跳ね上がって回ったり壁に体をくっつけたりしましたが、壁についた後はしばらく青く光るのでした。しまいは猫はまるで風車のようにぐるぐるぐるぐるゴーシュを回りました。ゴーシュも少しぐるぐるしてきましたので、さあこれで許してやるぞと言いながらようようやめました。すると猫もケロリとして、先生、今夜の演奏はどうかしてますねと言いました。セロ弾きはまたぐっと尺に触りましたが、何気ない風で巻きたばこを一本出して口にくわえ、それからマッチを一本取って、どうだい、具合を悪くしないかい、舌を出してごらん。猫はバカにしたように尖った長い舌をペロリと出しました。ははあ、少し荒れたね。セロ弾きは言いながらいきなりマッチを舌でシュッと吸って自分のタバコへつけました。さあ猫は驚いたの何の、舌を風車のように振り回しながら入り口の戸へ行って頭でドンとぶつかってはよろよろして、 また戻ってきて、どんとぶつかってはよろよろ。また戻ってきて、またぶつかってはよろよろ。逃げ道をこさえようとしました。ゴーシュはしばらく面白そうに見ていましたが、出してやるよ。もう来るなよ、バカ。セロヒキは戸を開けて、猫が風のように蚊帳の中を走っていくのを見て、ちょっと笑いました。それからやっとせいせいしたというように、ぐっすり眠りました。